こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは高齢出産。東邦大学医学部産婦人科学講座教授の中田雅彦先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
不妊治療を経て高齢出産をする人も多いということなんですが、不妊の原因にはどんなことがあるんでしょうか。
はい、不妊の原因というのは実は年齢に関わらず非常にたくさんあるんですね。例えばその赤ちゃんができるはずの子宮に何らかのこう形の問題があるとかですね、あるいはそのもともと形に問題はなかったけども子宮筋腫などができて形が変わってしまった、そうするとそういう変わった形の子宮の中にはこう受精卵がこう着床しにくい、そういうことで不妊になることもあります。またいろんな病気ですね、特にその自己免疫性疾患って、膠原病とか言いますが、そういうものとか甲状腺の病気、あるいは糖尿病など、お母さんが合併症を持っていれば妊娠しにくいってのありますね。
他には
あとは問題になってだもいく久しいんですけどもね、クラミジアとかいうそういう性感染症なんですが、そういうのをかかっていると卵管なんかが炎症で詰まってしまって、もう卵子自身がこう通過できないというかですね、運べない状態なので不妊の原因になることがあります。
なるほど、そうなんですね。あと昨日も先生少しおっしゃってましたけれども、卵子の質の問題もあるということですが。
そうですね、昨日簡単にちょっと触れさせてもらいましたけど、卵子っていうのはもともと胎児の時に、つまりお母さんのお腹の中にいる時に卵巣の中でも貯蔵されるんですね。貯蔵庫にいて、その後少し熟成して出てくるっていうのが例えとしてはいいかもしれないんですが、ところがその、思春期になって排卵が起きていきますけども、年齢が減るとそれだけ長い期間貯蔵された卵子が出てくると、でその中でだんだんいろんな影響でその卵子自身にこう変化が来ると、そういうことで、妊娠の率が悪くなる、いわゆる卵子の質の低下というのが起きてくるというのは一つの原因としてあります。
男性側の原因についてはどうでしょうか。
男性についても、昨日お話ししましたけども、実は不妊症の原因というのはですね、約半数は男性側の原因だと言われています。特にその精子の数が実は少ないとか、精子自身の運動率っていうのが悪いために、その卵子と出会うほど、そこまでたどり着けないような精子であるということもあって、実は男性側の原因点もかなり多いのは事実なんですね。
そうなんですか。あれ昨日先生、精子はつどつど作られるからフレッシュなんだっていう、
その個人で、そのある男性のとってみればそうなんですけども、実際その不妊症として男性側が問題だっていうのはかなり多いっていうことですね。で、これが実は原因分かってないですけど、やっぱ増えてると言われてます。
そうなんですか。ということは調べるんだったら双方を調べた方がいい。
そうですね、男性側がなかなかこう調べたがらないっていう、風潮はあるんですけども、やはりその奥様のことを考えて自分も調べるっていうような、そういう気持ちになってほしいなと思いますね。
そうですね。で実際にはどんな検査をしていくんでしょうか。
一応産婦人科に来られた場合には女性の場合形とかですね、子宮の形や卵巣がどうかとかも見ますし、あるいはその基礎体温っていってよく測られたものがありますけども、そういうものを見たり、あとホルモンの検査をしたりして、その実際に排卵してるかとか、その本当に卵子が受精卵になる前の段階まで育つような卵子になるのかとか、そういうのを見ていきます。で、それと同時に今言ったように男性側の精子の状態も調べるっていうことですね。
ということは一緒に来てもらうということ
ですか。ただなかなか男性側の方が受診されるっていうのが難しい場合もありますし、そういう場合には性生活をしてもらって、その次の日に来てもらって、膣の中の精液を取って調べると、ある程度目安がつくということですね。
そうなんですね。さて不妊治療なんですけれども、どんな方法があるのか教えてください。
不妊治療はですね、 段階的に行っていくっていうのが非常に大切です。
はい、
でまずはまあタイミング法って、まあ要は排卵日を推測して、この時期に排卵するだろうから、その前後で性生活を行ってくださいねっていうのを、まあ、まずは指導します。
はい、
で、まあ、タイミング法で妊娠しない場合とか、あるいはまあ精子の活動の問題とか、いろんなそういうものがあれば人工授精といって、今度は排卵の時期に精子を直接子宮の中に、まあ、注射器のようなものを使って注入するということもします。
は
い、
なるほど。はい、それでも妊娠しない場合は、はい、
それでも妊娠できない場合には、まあ、生殖補助技術とよく言われますけども、いわゆる体外受精を行います。
はい、
卵子を取って、精子と受精させてしばらく培養して子宮に戻すっていうようなことをしますね。あるいはその受精卵を凍結しておいて後で子宮の中に入れるっていう方法もあります。
そうなんですか。
はい、
凍結しておいても問題はないんですか。
そうですね、あの今は
凍らしちゃうんだって思うと、
そうですね、
ドキドキしちゃいますけどね。
は
い、
今は技術が進んでますので、受精卵を凍結するということに関しては、あまり問題がなくて、妊娠率もあの凍結しないのと変わりません。
そうなんですか。
はい、
へえ。あとその受精させるっていうのは自然にさせるんですか。
いや、あの多くの場合、まあ、体外受精の場合、卵子を取ってきて精子を、はい、まあその同じシャーレのようなところに入れれば受精するんですが、
はい、
やはり精子自身に受精する力がない場合には、まあ、顕微授精といって顕微鏡で見ながら精子をその卵子の中に直接入れるというようなこともあります。
ああ、そうなんですか。はい、で大体それぞれどのくらいのタイミングというか時間を見ながら進んでいく感じでしょうか。
まあ一つの方法を半年ぐらい続けて、それから徐々に妊娠できない場合はステップアップしていくっていうのが望ましいですけども、まあ、患者さんの中には早く欲しいので、
そうですよね、
というので焦られる方もおられますね。
そうですか。はい、分かりました。ではこの続きまた明日伺います。東邦大学医学部産婦人科学講座教授の中田正彦先生でした。